皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。今日でポアロは200回を迎えました。パーソナリティの上條栄子です。そして
皆さんありがとうございます、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
はい、はい、
ついね、ね、もう、ね、感慨深いです。なんか最初から言葉に詰まって
石の上にも何年とか言うけど、はい、ね、月日が経つのは早いもので。
そうですね、はい、2010年の10月にですね、はい、まず配信始まりまして、はい、最初は不定期でした。
そうでしたね、
はいはい、撮れる時にということでね、うんうんうん、で正直最初はこのスタジオもなくて。
そうでした、
はい、どこで撮っていたかというとカラオケボックスでで
したね、
はい、小さい録音機をね、うんうん、持って撮ってました、
まあ、防音ということにはね、
そうなんです、
部屋ということでね、はい、よかったですけど、うん、ちょっとなんかねお茶碗というかコップの
そうあの時そうで5人ぐらいがすごいちっちゃい部屋でギューっとして撮ってたので、はい、息もしちゃいけないみたいな感じになって
怪しい部屋って感じ
で、そうそう、息止めろみたいな感じで、ね、やってたのがついこの間のことのようですね、はい、
ですね、
はい、
あれから
で、そして途中から週一の、ね、配信になりまして、
で
いろいろな皆さんに知っていただけて、はいはい、でまあ、ラジオポアロの局としてはですね、いろんな番組も始まって
増えましてね、
増えて、
はい、
ね、6年
約、
ね、うん、本当にふふって涙が出そうですけれども
でも、はい、最初の頃よりは本当に皆さん聞いていただいて、
本当に
聞いたよとか、はい、お店ね紹介してますけど、
そうですよね、
行ったよとか、うん、なんかこうキャッチボールができるようになったのはとっても嬉しいなと思います
ね。そうですね、うん、全く知らないところに行った時に、はい、実はラジオポアロのってああって言ってくださる方が、うんうん、ね、結構いらっしゃるっていうのも、ね、ああって言ってくださるってことは知ってるんですかなんて言って、うん、なんかすごくね知っていただいてるのをとても嬉しく実感しています、
はい、あとメディアにもねいろいろ出させていただいてるのでね、
は
い、
そうですね、はい、いろんなところから取材にも来ていただき、
はい、
うん、
はい、
そして最初の方からお世話になっているね松戸読売さんでは、はい、今月のラジオポアロという、ね、コーナーも始まったりして、はい、今に至りますが、うんうん、まあ、インターネットでねこうやってやらせていただけてるのも、はい、皆々様のおかげ、
ね、おかげです、
はい、思っておりますけれども、はい、さらにここから飛躍して、
はい、
コミュニティ FM 局に、ね、なるのを目指して頑張っていきたいと思っておりますの です、ね、皆様ねぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
お願いいたします、はい、
ということで、
はい、
今回は200回に、
はい、200回ですよ、
はい、200回にふさわしい特別ゲストをお招きして、はい、記念番組をお送りしたいと思います、はい、では早速ご紹介いたしましょう。本日のゲストは松戸市長本郷谷健二さんです。
皆さんこんにちは、松戸市長の本郷谷健二です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
今日はですね、はい、ラジオポアロさんが配信200回を迎えるということで、そんな本当に記念になる日にですねお招きいただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます、
はい、ご出演本当にありがとうございます。で実は200回記念ではどなたがゲストなのかは隠しておりました。はい、うん、なのでお聞きの皆さんは今おお、
ね、ざわざわしていると思いますよ、
はい、思われている方が多いと思います、はい、市長今現在ですね局としてのラジオポアロでは松戸市役所の有志によるやさしティーチャンネルも配信させていただいてますので、そちらはもちろん聞いてらっしゃるかなと思いますけれども、このラジオポアロという番組をお聞きいただいたことはありますか。
いやもちろんですよ。
本当ですか。嬉しいですね、
うん、ラジオポアロではですね、はい、松戸市のいろんな楽しい情報、松戸市の魅力をですねたくさん発信していただいておりますし、
はい、
また市役所からもねいろんな取り組みや催しをね紹介していただく優しティチャンネルというのもありますし、 市にとってもね大変素晴らしい番組だっていうふうにいつも思ってます。
ありがとうございます。なんか嬉しいです ね本当に、はい、もうちょっと泣けてきちゃいます。はい、はい、ではまずあの聞いてらっしゃる方はですねあのこちら世界に広げてインターネットラジオですので、
どこでも聞けるので、
はいはい、松戸市民以外の方もいらっしゃいますし、はい、意外と市民でもあまり知られていないかもしれない市長のプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。お生まれは昭和23年8月愛知県生まれ、東京大学経済学部を卒業されて新日本製鉄へ入社されました。そして50歳で退社して会計学を猛勉強後コンサルティング会社に入社、そして平成18年松戸市議当選、平成22年松戸市長当選ということで今に至るということです。そしてご趣味がですね大変多趣味でスポーツマンでいらっしゃいましてですね、テニス、サッカー、そして高校大学社会人を通してラグビーで野球などスポーツ全般大好きとおっしゃってるんですね。そして山歩きも、そして書道もということで、
すごいですね、
まさに文武両道スポーツマンでもう大変ですということで、特にラグビーはあの高校生の時からずっと携わっておられるということで、いろいろと造形が深く、
そうですね、はい、遊びが何でも好きっていうことですよね。スポーツであろうが何であろうがもう飛び跳ねること大好きで、もう特にラグビーはねあの高校大学社会人とやってきたし、今でもまあ友達もね含めて高校大学社会人いろんな友達もたくさんいる、先輩もいるしね、もう本当そういう意味じゃあの人生のスポーツといったらラグビーかなと。で特にね最近去年かなワールドカップでね、はい、日本が大活躍したので、
そうですね、一躍ガンと人気が、
今まではどっちかというとサッカーにね、負けてラグビーはねやる人は肩身が狭かったんだけども、はい、去年から急にね、
そうですね、
私もあの大手振ってということで、
なるほど。
それから松戸市もねあのラグビーがみんな盛んでね、はい、あのこの間あの琉球大でね、はい、オリンピックの、どういうかな、あのみんなでお祝い、このリオオリンピックにね、はい、今度出る人がいてね、はい、ラグビー関係でもね、女性が2人、はい、出ますし、男の人もねラグビー関係で、リオオリンピックに出るということでね、みんなで応援しようとこういうあれがあったんですけどもね、
嬉しいですね、
松戸も、だから日本全体がラグビーがちょっと、はい、ということもあるし、はい、それから松戸もね本当にラグビー盛んな街だなということで、大変私も嬉しく思ってます。
そうですね、なるほど、もうね本当去年からの、ね、人気は素晴らしい、すごいものがありますのでね、はい、あとまた今でもテニスされてるということで、
そうね、
はい、
ラグビーはねやっぱりこの年になって走り回るわけなかなかいかんということもあるしね、テニスだとね家内と一緒にやれるしね、
はい、
手頃にみんなでね、やろうかって言ったらすぐできるので ね、最近は、はい、遊びではテニスが一番多いといってもね、やっぱり時間が取れないので年に数回かな、やれるかどうかだけど、もっとやりたいんだけども、はい、
なるほど、
まあ、そういう意味でね、はい、体にもいいし、 それから終わった後の酒もいいし、
まあ、それがまたね、
美味しく楽しみだったりして、
そういう意味
ですよね、そう、はい、今 ですね、そうおっしゃってたように、はい、市長は大変ご家族思いで、はい、愛妻家で、奥様とも大変仲がおよろしいというのは有名なんですけれども、はい、夫婦仲を良くする秘訣っていうのは何かありますか？
夫婦仲、
はい、夫婦仲が良く
する、それは三本指じゃないですかね、
三本指
いやもう朝仕事に出かけるときに三本指で行ってまいります。帰ってきたときも三本指でね、
お帰りなさい
ませ、いやいや帰ってまいりました。
あ、行った方がいいですね、
行った方がいいよね、これがやっぱり一番いいんじゃないかな、
市長自ら
自ら三本指、いかがでしょうか、
それが秘訣なんです ね、
これをお聞きの、はい、世の男性諸君、そういうことです、
は
い、
あとこれからご夫婦になる予定の方は、
ね、皆さんよくね肝に銘じていただきたいと思います、そうそうそう、
はい、感謝がないとね、常に日頃の感謝がないとね、
そうですね、まあ基本ですね、相手を思いやる気持ち、ね、感謝、
それからね、見捨てられると困っちゃうんだよね、どこに何があるかも分かんないんだからさ、生活できなくなっちゃう、
どんどん悲しい話になってきましたけど、はい、でその奥様もご一緒に、先日は姉妹都市締結45周年ということで、オーストラリアのホワイトホース市に行かれたということなんですけれども、ホワイトホース市はいかがでしたでしょうか。
ホワイトホース市はね、はい、45年前にね、松戸市がホワイトホースとね、はい、姉妹都市関係になったんですけど、これはね、五中の女の子かな、 だったかな、
はい、そうですね、
そうですね、
は
い、種をね欲しいということで、
はい、ユーカリの
種ですね、ユーカリの種をね、それから始まって、はい、5年ごとに行ったり来たりと、今年はね、はい、10年ぶりに松戸から行ったということで、はい、市民も含めて、たくさんの方で、
そうですね、何十人も団体で ね行かれたということで、
うん、そしたらですね、行った日に歓迎会、はい、大歓迎会、まあ、向こうの人の市民の人とかね、はい、市役所の人とか議会の人とか、はい、2日の日は、ね、また歓迎会、これは日本の領事館がやって、はい、3日目また歓迎会、
すごい歓迎ばっかり
で、4日目は、ね、送別会ということで、ね、
じゃあ毎日たくさん歓迎されて、
大変な、ね、歓迎会していただいてね、これもねやっぱり、
ね、
うん、先人たちがやっぱり45年かけてね、はい、人間関係とかね、都市のお互いの関係を作ってきた、ね、ことかなというふうに思いますけども、
はい、
あと我々としては松戸のね、名産物をね、
はい、
紹介してきたということで、はい、アジサイネギの、ね、加工品、はいはい、あるいは白玉ぜんざいとかね、
はい、
持ってって皆さんに PR してきたんですけども、はい、本当に評判良くて、
そう、
ぜひ手に入れたいってこういう話が結構あったので、はい、
あと甲冑かなんかも、
はい、
ね、披露されて、
ね、
皆さんね、はい、来たりして、そうそうそうそう、交流を深めたっていう話もね伺いました。
別の会なんですけどね、はい、ジャパンフェスティバルって言ってね、
はい、
そこで松戸市の手作りの甲冑会がね、うん、パフォーマンスしたということで、これも大変人気でね、出てきたら、終わったら舞台が出てきたらね、もうカメラのフラッシュで、みんなで、その甲冑を着てね、はい、歩く様子をね、撮りまくってましたね。もう
すごい
黒山の高りだ、
素晴らしい、
ね、またそういうね、国際交流という形なんですけれども、はい、市長は松戸市を国際都市に出されたいとお聞きしたのですけれども、ね、具体的にどのような感じでお考えですか？
そうですね、ホワイトホース市とはね、45年で本当に長い関係で、ホームステイをね、はい、学生が 毎年行ってホームステイしたり、向こうから学生が来てね、ホームステイしたりとか、いろんなことやってるんですけども、まあ、これだけじゃなくてね、これからやっぱり4年後にオリンピックもあるということで、
はい、
もっともっといろんな国とね、連携っていうのかな、いろんな、はい、環境を持ってたらなと、スポーツだとかね、うん、あるいは観光だとか、あるいは教育文化、はい、いろんな人の交流含めてね、
うん、
いろんなあれがあっていいのかなということで、はい、今特に進めているのは4年後 のオリンピックの、
はい、
事前キャンプ地ということでね、
はい、
松戸もね、東京に近いということで、はい、いろんな会場が準備できるだろうということで、うん、今お話をね、いろいろさせていただいてますけどもね、
は
い、
そうなんですね、はい、じゃあもう本当にそれに向けていろいろね、国際的な交流を
つながりをね、うん、
はい、
ドミニカ共和国ってね、はい、あるんですけどもね、
はい、
去年の9月かな、松戸で日本駐在の大将を招きして、はい、松戸を紹介したときに、
はい、
松戸大変気に入っていただいてですね、はい、松尾とぜひ友好関係結んで、いろんな人の交流もしたいという話で、今月もね、松尾から数人が行ってね、向こうとお話しすることにしてますけども、
すごいですね、
あそこはね、野球めちゃくちゃ強いですからね。
そうですよね、
はい、
そう、ドミニカ共和国野球がすごいですよ、
めちゃくちゃ強いですからね、あそこの、ソフトボールの、ね、女子なんかも世界大会出たりするので、
そうですよね、
もし日本に来たらね、
はい、
練習場としてね、みんなで応援したらどうかなと思ってますね。
それもね、いいですね、ちょっと夢が広がりますね。なるほど。
それともう一つはね、やっぱり松戸市市内にね、
はい、
もう1万4000人近いかな、たくさんの外国の方が見えて生活しているということで、日常的にはなかなかね、気がつかないんですけども、
はい、
もっともっと松戸の中でいろんな国際色が花開くような、うん、町になることがね、松戸の魅力をアップするし、総合力も、
そうですね、はい、
ね、力もつくかなということで、これからはやっぱり松戸をね、オリンピック4年後にもありますし、もっともっと国際的なね、
はい、
町にしていきたいなということで、うん、外との交流もあるし、
はい、
松戸の中もね、
はい、
もっともっといろんな国際色豊かな街にね、はい、ぜひできればなと、こんなふうに思ってますね。
なんかね、とてもなんか夢が広がって、そういう交流がね、市の中でできるって言ったらね、うん、嬉しいですね。はい。話はちょっと変わるんですけれども、はいはい、市長は平成22年7月3日から市長になられて、今年で6年ということで、この6年間を振り返って、手掛けた政策ややってこられた政策についてのご自身の実感などをお伺いしたいのですけれども、いかがでしょうか。
そうですね。はい、 松戸市って今50万人近い人口でね、はい、全国で今30番目ぐらいですかね、人口の規模からいくと、
はい、ね、はい、
大変大きく成長した町なんですけども、はい、人口推計によるとね、今のまま行っちゃうと出生率が大変低いですからね、 1.3 とか 1.36 ですからね、しますとね、人口が大幅に減少するっていうのが今 の人口推計かな、はい、でやっぱりね、人口が減っていくっていう町はね、やっぱりどう見たってね、活気のある町と言えないし ね、元気な町じゃないので、はい、やっぱり人が減らない、もっと言ったら東京にこんな近いところですからね、はい、もっともっと若い人がたくさん住んでみんなで盛り上げていくような町にしたいということになると、はい、やっぱり、人を、ね、減らないような町、はい、そういう町にみんなで、ね、していく必要があるかなということで、はい、一番大事なのはやっぱり、子どもたちがやっぱり減ってきておりますのでね、少子高齢化ということで、はい、子どもたちをが、ま、もっと松戸の中でね、はい、多くの子どもたちが笑い声が聞こえるようなね、そういう町にする必要があるということで、はい、まあ、子育てとか、はい、教育だとか、はい、そしてまた文化的な、はい、環境とかね、うん、そういうものを整備することによって、みんなね、もっと若い人たちがね、もう一回、多くの人が松戸で集えるような、はい、外からもね、松戸に来てくれるような、うん、ということで、一番大きな施策として、はい、まず子ども関係、
はい、
でこれにつきまして、去年日経関係の新聞か、はい、日経関係かな、どこで、千葉県でね、その評価、子育て、共働き子育てしやすい町ということで ね、
そうですよね、
まあ、
そ
しては県内で1番かな、
はい、番です、
全国で9番かな、はい、関東圏だと、まあ、東京を除きますけど関東圏で2番ということでね、はい、非常に高い評価を受けてますので、はい、まあ、一定 の、 評成果が出てきてるかなと、まあ、
そうですね、
でこれがね、もっと外にも市民にもみんな分かっていただいたり、はい、あるいは外に分かっていただくとね、もっともっと松戸に人が集まってくるかなと、はい、そんな気がしますし、
うん、 そ、 うですね、
それからこれからの社会、はい、これも大事なやっぱり、健康でね、長生きしていただく社会を作っていくということが必要なので、はい、まあ、そういう意味で高齢化の社会ということで一生懸命これもさせていただいてて、はい、これも去年の、まあ、ランキングでは県内で、はい、2位ということでね、はい、まあ、1位2位と、まあね、まあ、どっちにしても高い評価を得ているということ で、 で、ね、はい、まあ、こちらの方も一定 の、 評価成果が、ね、はい、少しずつ見えてきているかなというのが思いですね、
はい、
でまたそういう仕事が、ね、できるようには、ね、やっぱり、はい、市役所の、ね、職員が、ね、前向きに、ね、活動できるような、ね、職場にしていく必要があるということで、それにもこの6年間力を入れてきてね、はい、この間
はい、
アンケートがあったんですけども、はい、職員のね、
はい、
生きがいを持って、仕事をしている職員の割合というのがあって、はい、6年前がですね 49% ぐらいだったのかな、はい、それがこの 5,6 年でね、67% で 18% も
すごい上がってきてる
ということはね、これは職員にとってもね、はい、やっぱり職員が一生懸命みんなでね、市長一人で仕事あってもできるわけないんで、
はい、
職員みんながね、はい、その気になって、同じ思いで、
はい、
勢いを持ってやるということがね、これが一番大きな、はい、大事なことだというふうに思ってたので、はい、まあ、そういう数字が出たときはね、はい、やっぱり嬉しかったですね。
そうなんですね、なるほど。で、私たちも関わらせていただいております松戸優しい暮らしラボ、
はいはい、
シティプロモーション事業の方も市長は力を入れてらして、
そうですね、そうですね、
はい、そちらの方でも結構あれですよね、松戸市外 の、
そうですね、
皆さんにそういうアピールができたらということをいつもプロジェクトで話をよくしてるんですけども ね、 ね、
はい、松戸はね、やっぱりどんな町ですかって言った時にね、
はい、
いや何もありませんっていうのがね、昔から松戸市
民の
ね、 、はい、
ね、
どこかなとこういう感じだったんですけど、
はい、
そうじゃなくて松戸って結構たくさんいろんな意味もあるし、はい、今言ったように、そういう環境もね、全国に誇れるものも
そうですよ、ね、
少し出てきているのでね、
はい、
そういうものをみんなでやっぱり自分たちの誇りにね、
はい、
そしてまた外にもね、
はい、
アピールしてね、
はい、
こんないいとこだよということをね、
はい、
みんなでやっていくということが活気になって楽しい、はい、魅力のある街を作る原点かなと、こんなふうに思ってますけどね、
はい、うん、はい、そうですよ ね、 ね、でこれからじゃあ推し進めていこうってしている政策もその中から
そうですね、はい、今言ったそういった子育ての問題だとか、はい、あと高齢者の問題あるんですけども、
はい、
それともう一つはですね、これは当然これくらいもずっと力を入れてやるってことを思ってますけど、はい、松戸市というのは昭和35年に常盤台にね、
はい、
入居が始まってから大きくなってきたということ で、
そうですね、はい、
でもそれからもう60年ぐらい経つのでね、
うん、
まあ、はい、ご存知のように松戸全体がね、やっぱり、そろそろ次のね、20年30年先考えたら町全体をやっぱり なんとかしてほしいって声が高いし、例え松戸駅周辺もね、はい、もうちょっと、まあ、50万人の人にね、恥ずかしない町駅前にしてほしいなって話もあるし、はい、そういう町づくりとかね、はい、あるいはあの郊外型のショッピングモールが欲しいとか、ホテルが欲しいだとか、いろんなね、はい、松戸市として の, そのインフラとか、そういう、はい、まあ、観光とかショッピングとかいろんな含めてね、生活する場所としてのね、いろんなあのインフラをね、これからももっと力入れて整備していきたいと、こんなふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。でまたちょっと話は変わるんですけれども、さっきの熊本地震においては、松戸市はあの被災地から妊婦さんの受け入れをしたりとか、ね、あとあの物資の援助なども行って積極的に支援をしていると感じているんですけれども、ただ松戸市は災害に関して特に情報が足りないという声が多く聞かれまして、で市長ご自身、災害対策に関してはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、この間 の, あの、熊本の地震がね、はい、6弱以上かな、
はい、
5弱以上かな、はい、もう20回ぐらい起きたって ね、
余震
も含めてね、
はい、
5年前 の, あの 3.11 の時の松戸市 の, あの揺れがですね、はい、5弱なんですよ ね、
そうですね、
あの 5年、はい、5年前の、ね、東日本の時に松戸市も 100棟以上がね、はい、あの全半壊したんですけど、はい、あの時の松戸市が5弱でね、この間の熊本が5弱以上20回も起きたっていうことはね、
もう本当に
大変だな、はい、直下型の地震の恐ろしさをね、
はい、
で松戸の場合はですね、あの活断層っていうのが松戸の市内の下にあるとは確認されていません、
はい、
まあ、そういう意味じゃあのほっとしてるところですけども、はい、とは言いながらあの見えないところもあるし ね、
そうなんですよね、
いつ何時起きるかもしれないということで、はい、もう災害にね、万全の体制を整えていく必要があるかなと、はい、こんなふうに思っています、
はい、
まあ、そういう中でね、情報の発信ということはね、はい、大変重要でね、うん、やっぱり、わけわからないということでね、逃げまとってもね、
そうですね、
みんな大変なことになりますからね、はい、
逆に混乱を、ね、乱してしまうときもありますからね、
はい、そうですよね、は
い、ではね、はい、その話を受けて、はい、最後に、はい、そういった災害などの非常時の情報提供や通常時の街の活性化を目的として、ラジオポアロは現在電波取得コミュニティ FM 化を目指しております。ズバリそのあたりに関してはどうお考えでしょうか。
そうですね、情報については先言った災害時には安全安心メールとかね、はい、メールとか Facebook だとかいろんなことをね、市としてもマスコミを通じての情報提供だとかいろんなことを含めて一生懸命考えてますけども、はい、これで十分だってことありませんし、はい、上総市この間、はい、去年ですかね、会った時に上総市にすぐにお伺いして、はい、手伝えることありませんかってことで市長室に行って市長と会って話してきたんですけども、はい、その市長室の前に、あれ上総 FM ですかね、あの FM の発信、はい、基地をですね、臨時に作って、
はい、災害 FM ですね、
災害 FM ですね、はい、情報提供していたということで、はい、やっぱり災害時における FM のね、テレビだとね、やっぱりアンテナがどうだとこうだってありますけども、ラジオの FM だったらラジオ1個あれば、はい、
もう電源がなくても電池があれば、
ね、あれ電池があるってことね、はい、そういう意味ではFM のね、災害時における FM の、はい、重要性っていうのは大変、はい、僕も認識してましたし、
はい、
しきましたしね、ぜひそういう意味でこの災害時も大切ですけども、はい、もっともっと言えばね、はい、日常的な街の先ほどちょっとお話出ましたけどね、はいはい、いや松尾をね、もっともっと外にね、情報発信、はい、いろんな意味で、発信していく基地としてね、
はい、
やっぱり FM の基地がね、松尾にあるということはね、ぜひ、
はい、
ぜひぜひ、
何と
かしてほしいなと、
はい、
我々もね、
はい、
ぜひできるだけのことを応援したいなと思ってますので、
嬉しいですね、
はい、私たちも頑張りますので、はいはい、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。
とてもね、はい、できる限りのことを、
ありがとうございます、
はい
はい、ね、もっともっとお話をお伺いしたいんですけども、もう時間が来てしまいました、はいはい、またぜひ折に触れて遊びに来ていただいて、
はい、
ぜひ、は
い、
お話をお願いします、は
い、
貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日のゲストは松戸市長本郷谷健二さんでした。本当にありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。というわけで、ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。皆様、今後ともよろしくお願いいたします。では次回の配信まで、 バイバイ。
ラジオポアロ。